そんな和尚の独り言。
はい、今週も生放送でお届けしております。そんな和尚の独り言は、横手市平賀町吉田にあります西宝寺の斎藤丹也ご住職にご出演いただいております。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
今日はすごく滑舌が良いスタートですね、和尚様。
やっぱりですね、連休も明けまして、
はい、明けまして、
そして、秋田県はね、自粛要請もね、あの解除なんですかね。
ああ、ねえ、昨日からいよいよあのお店開いたところも結構ありましたね。
ね、そうですよね。うん、だからちょっとなんとなくこう第2幕に来たのかなみたいなね。肯定したところの第2幕っていうかね。だったらね、やっとね、晴れやかになった気分でですね、
はい、
あの滑舌よく行ってみようかななんて思う今日この頃でございますね。
それでそんなに滑舌が良かったんですね。まあ、あの31日までね、あの政府、まあ、延長したということなんですけれども、まあ、秋田県では不要不急の外出の自粛要請が解除となったということで、やっぱり ね、同じようにこう気持ちもちょっとね、明るく、お師匠様と同じように、過ごされている方多いですよね。
まあ、47都道府県ありますからね、全部が同じようにね、こう言ってるわけじゃなくてですね、
はい、
それぞれその県の状況もあるわけですから、そこにこう鑑みてね、やっぱり知事さんがご判断するんでしょうけども、
はい、
まあ、秋田県は、幸いとでも申しましょうか、ね、感染者の方がですね、ずっと16人でしたね。
そうですね、
まあ、95万人ぐらいってですね、16人ってことは、まあ、それぞれなんでしょうけども、まあ、そんなところをこう状況を見ながらということでね、まあ、確かに油断はできませんけどもね。
はい、さて、和尚様、
はい、
あ、ツイートキャスティングでもグッドタイムズさんとなめぬこさんが、おはようございます、お花むでございますと、嫌に丁寧なあの挨拶を送ってくださいましたが、やっぱりね、最初のね、こう和尚様の話し方で皆さんからの反応もまた違いますね。
そうですね、やっぱりあのちょっとですね、2月からずっとちょうどね100日ぐらいなんですかね、このウイルスということとお付き合いしてね、100日ですよ、ね、3ヶ月と10日ぐらいですね、どうなんだろうかな、でもね、こうでもねって言いながらですね、過ごしてきて、結局怖いから貝のようにですね、殻に閉じこもってというね、そんな生活をしてきますとですね、なかなか気持ちもこう晴れやかにならないもんですね。
そうですよね。晴れやかに、今日の青空のように。
そうですね、
今日も
ね、
晴れやかに
暑くなってきましたね。
そうなんですよ。
もうなんか連休とともにですね、ぐぐんと気温が上がってきましてですね、なんかこう一つの兆しでもね、こう感じられればというところなんでしょうけれども、
はい、ね、さて、和尚様、なんとですね、あの事前にメールにて和尚様に質問が届いてるんです。すごいですね。いつも楽しみに聞いてくださっているというラジオネームタガヤンさんからですよ。
すごいですね。
ね、あのいいですか、私からご紹介して。
どうぞ、
はい、突然ですが、和尚さんに質問です。両親10代遡るとさて何人、また20代では、っていうね、質問が届きました、
すごいですね、2人になりますからね。
そうですね、考えたことなかったんですけど、どうなんだろう、何人、2人、そうね、お母さん、お父さんと、ね、そのさらにお父さん、お母さん。
そう、だからあの、その、なんていうかな、あのご両親さんにはですね、親が2人いるわけですから、
はい、
ね、
そうすると、ピース、手で表してますけど、
私の計算ではですね、なんかあの、2×2 のね、10乗なのかなと思いましたけども。
さすが和尚様。
違うのかな、2のね、なんかそんな感じでいけばいいんじゃねえかなと思ったんですけどね、
となると何人になるんだろう、10代、両親から10代前までの人数をそうやって計算していくと
2046人。
おお、そんなになるんだ。
2046人なのか。
すごい。じゃあ20代になるとさらに増えるのね。そうか、
そうですね、20代までね、なんか100万人ぐらいありますね。
すごい、
すごいじゃないですか。
びっくりしますね。
200万人ぐらいなんですけど。
こういう質問をくださるということは、こう、高木さんも何かこうね、きっと思うことがいろいろあるんでしょうね。
そうですね。そうですね、ね、いやずっとそうなってくるとですね、もう人類みんな兄弟みたいになりますね。ね、二代目ですからね、ずっと。だからなんかみんな親戚なんじゃねえかみたいなね。まあそんなことなんでしょうね。
そうですね。そしてね、タガヤンさんからのメッセージの中で最後に、父母がいて、そのお父さんお母さんにも父母がいてと数えると貴重な命ですね。
そうですね、脈々と受け継がれてきてるんでしょうね。でもまあ私たちってのは普段生きてますとそこまで意識してね、生きてるわけではないので、そこまでこう思いを馳せるという、ね、時がないんでしょうけれども、もしかしたらそんな時にですね、例えば私たちがね、ご法事ということで、ね、ご仏壇にこう行きましてですね、今日は何回忌だねとかね、今日が何回忌のお勤めですよなんてこう言うわけですけども、その時に初めてですね、私たちは普段に非日常にね、触れるわけですから、なかなかね、ご仏壇の前でじっとしてるなんてことはないんでしょうけども、その時に、ふと思いを馳せるのはまあ古ということなんでしょうけどもね、昔に遡った時にね、ああご先祖様がいたねなんて、ね、よくお部屋のね上の方にこう写真なんかかけて、ああこの人がじいちゃんの顔なんだとかね、ばあちゃんの顔なんだって、その前のじいちゃんばあちゃんもいるんだみたいな、そしてねそのあたりはねもう写真じゃなくてねもう手書きですからね、もう似顔絵肖像画ですからね。
そうなの？
昔は絵描き屋さんっていうのはね、こう随分宇宙人回ったそうですよ。
私それ見たことなかった、お嬢様。
自分のね、もう残してきませんかみたいなね、そういうことでですね、絵描き屋さんがもう回ってですね、こう肖像画描いて、それをこう飾ってるところがいっぱいありますよ。ね、そんな時をこう見た時に、あ、初めて、この方がいたから私は今ここに存在しているんだななんて考えると、もう感謝とね、やっぱり心から手を合わせるしかないんじゃないですかね。
そうですね、
まあ、そんな時をこうね醸し出す時がね、私たちがよく、場所に行きますけども、ご法事の席でもうお勤めをしながら、ね、あなたは一人で生きてるんじゃないんだよって、ね、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんいたから今ここにいるんだよ。
そうですね。
でね、そのね、ご先祖様ってのはじーっと見てるんだよなんてね、まあ、言うわけですよ。
はい、
ね、もう口はありませんから、ただただひたすらね、ご先祖様は松江の皆様方をね、頑張るよってね、どんなことがあっても笑顔で言ってくださいねってね、ね、人生ってのはね、思い通りいきませんからね、そんな時でもね踏ん張って頑張ってくださいねってじっと見てるという、
うわ、
これを感じることがですね、やっぱご法人の一番なんでしょうね。
そうやって感じられるっていいですね。
まあ、きっとですね、大体ですね、お経読んでるとですね、人の集中力なんて大体10分15分ぐらいですからね。
あ、意外と短い。
そうその後いろんなことを考えてるんでしょうけど。
そうなんですね。
もう最初の5分ぐらいでいいですからね。まあ、そこにこう思いを馳せていただくと、なかなか意義深いね、時間とご法事なんじゃないかなと思うんですけどもね。
そうですよね。私、法事の時にね、いつもそういったお医者様のそういう声に聞き惚れることがたくさんある。ね、今年はね、コロナウイルスの感染拡大の、予防の観点からね、多分一般の方は呼ばなかったと思うんですが、西保寺さんでたくさんご住職様がいらっしゃって、行う、こう、ご法事のような機会があったじゃないですか。あの時はすごい、ただただね、見てました。
一緒のパフォーマンスですね。でも、まあ、今、もう、自粛ムードですから、まあ今年はさすがに私たちもですね、お高さんを呼んでね、本堂に呼んでなんてことをちょっとね控えなきゃいけないんだなと思いましてですね、
はい、
来月のちょっと法要はですね、中止にさせていただきましたけれども、まあうちの方で拝みながらですね、それは呼ばなくても、まあ、自分たちでこうねお勤めをして、高さんの先祖の供養と。ね、旦那さんのね、いいことがありますよって、こういうご祈祷をですね、まあ、するということでですね、今回は所させていただきたいとか思ってますけども、
はい、
まあ、そんな時にですね、やっぱり手を合わせる時には、やっぱり、対象の方に感謝という気持ちがなくてはね、 パズルがはまらないような気がいたしますのでね、うんうん、そんな場面というのがきっとそこにあるんでしょう。私たちがこう一生懸命ね拝んでると、
うん、
ところがこれがですねやっぱ、うん、仏様に私たちも一生懸命拝んでるんですけどもね、実はあのほら後ろに座ってるね、あの、うん、そこにね立ち会ってくださったねご親戚の皆さんのためにね仏様の教えをとうとうと語ってんですよというところに、うん、だ私は仏様に語るとね、ご先祖に言うと、でご先祖様はその声をあここに座っている方々に振りかけてくださると、
うん、
こういうその一つの空間がご法事の中にはあるんでしょうね。
そうですね。あ、そのお話聞いてなめ猫さんがリモート法事やりますかって、
ですからですね、うん、ここが今ですね、うん、難しいところなんだね、うん、今ほらオンラインっていう言葉ずいぶん出ましたね。
出てますね。もう伺っちゃいますけど、
あんまり私は得意な分野ではないんですけども、ね、ええ、うちのほらあの子供2人大学いますけども、うん、学校行ってんのってのはもう行ってないって、どうやって授業受けてんのよなんて言うとね、みんなもうパソコンね、もうオンラインだから部屋にいてやんだよなんて、だったら冷や借りなくてよかったのみたいな、まあ、そんなことを言いたくなるの
も、声裏返ってますよ、お嬢様。大丈夫ですか？
いやいや、裏返るぐらい大変だったことなんですけど、
ね、そうですよね。もう、なおですからね。進行形で。
なんて思いますけども。
うん、そうだそうだ。
で、私がですね、このコロナの時からずっと、生にこだわってここにいるわけですけども。
はい。
当初4月なんかね、うん、私も一回考えようかなと思った時が実はあるんですよ、私は、
はいはい。
何を考えようかなと思ったのは、ここに来ることがどうなのかなってことを考えたからですね。だったら、それこそがオンラインでいいじゃないかって。でも、ラジオは、ね、私とあなたはオンラインでも、そこは画像見えませんからね。
そうですね。
あとどうなのかななんてちょっと思いながら、あくまで生にこだわってみましたね。で、まあ、母ちゃんが作ってくれたマスクなんかこう着ながら、ちゃんとこう防寒をしながらっていうことでですね。
はい、
でも、まあ、かかっていないという姿をね、生でお見せすることが一つまたこう、元気の源になるのかなと、そこをちょっと考えましてね。
あ、
それでまあ来させていただきました。まあ幸いね、私も感染することもなく、
うん、
毎週こうやってね、ここに来させていただく、もう生ですね。
そうですね。和尚様の今の言葉にぴったり、高谷さんから、今は電波の心でつなぎ合いなので励まし合っていきたいですっていう。
あ、いいですね。
まさにそこですね。
すごいですね。で、私はやっぱり生でね、生にこだわってみたいっていうかね。
そうですね。
デジタルじゃなくてアナログにこだわってみたいっていうか、まああまりデジタルも得意じゃないもんですから、でも、この時やっぱり、生で行きたいなとか思うわけですけどもね。でも今回のね、コロナウイルスでね、
はい、
なんとなくこう、その生のこう、気持ちの濃さっていうのがね、ちょっと薄まったのかななんて、もう気もしないではないんですよ。昨日スーパーに行きましてね、久々にこれはね、もうちょっとこう解除されたから、まあ、消費しなきゃダメだろうみたいなね、なんかそんな気持ちを持ちながらスーパー行ったらみんなマスクしてるんですね。
そっか。
そうするとですね、あれはこの人会ったことあんだななんてこう思って、もう顔半分しか見えませんからね。
そうですね。
いや、自信が半分になったっていうことですね。だからこういつ普通だったらこんにちはってこう言えるのに、この人なのかななんて思いながらですね、ちょっとそこでこうワンクッション置くところにですね、こう、ちょっと遠藤さんをこうちょっと感じました。
そうでしたか。
そうそうそう。でね、おーなんてお互いね、初めてこうお互いがピッとくると、おーなんて目向いたりしてね、いや、その時初めて本人だなって確認するって言うんですけどもね。
指沢さんないでくださいよ。
おー、気分がいい。
ね、わかるわかる。そうですよね。
ね。
似てるけどどうかなっていうね、そうなの。
いや、似てる人いっぱいいますからね、これね。マスクしなくても他人の空には2、3人ぐらいいますからね。
私もマスクしてスーパー行った時に、こうちらちらと私を見る方がいるんですよね。きっと知り合いなんだろうなみたいな。
よくありますよくあります。で、ね、知らないふりもされないんでね、あ、どうなんですかねなんて、
ね、ちょっと会釈してね、
後からね、後から母ちゃんあなたの知り合いかいなんてね、母ちゃんの方に言った人ですね。私も知りませんって、誰なんだろうまあそんなことをこう話してますけどもですね。
そうですね。はい、青翔さんは、
はい、
なめ猫さんからね、そのリモート法事の話のつながりで語ってくれたことに対して、ああ、なるほど、さすがの気概ですねって、
いや、やっぱ生にこだわりたいですね。
そう、そしてマスクをつけてることでわからない方に対して名札をつけてほしいと。
これ名札つけるとですね、個人情報と言われますからね。
なるほどね、
難しいですね、今の世の中はね。ね、ああ、いや、こういう時代ですからね。
わかる ります、
ね、そこら辺 の、 気遣いも忘れないようにですね、うん、これから5月、ね、うん、過ごしていきたいもんですね。
そうですね。
はい。心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
はい。ここ何週間か、もうなんかすごい基本に戻ったっていうかね。
そうですね。
そんな感じがしますね。
いや、ここのやっぱりこう皆さんがこう具合の悪い時はですね、やっぱり闇を照らすという言葉にですね、終始していきたいなと思いましてですね。
そう。なんか私感じたことあって、うん、こう、和尚様がお話ししてくれると、すごく元気がこう伝わってくるんですよね。ビリビリビリビリって。
そうですか。
で、元気の元のその元、元というところから、和尚様がすごく大事にしている根本的なところを今日また改めて聞けた気がします。生にこだわるというね。そうそうそう、
生まれ
すごい
座右の銘でございました。何でしょう、ね、
本当にそうだったんですか。
いや、そんなことなんですけど、
ね、はい、はい、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
話は横手市平賀町吉田の西方寺斎藤大変ご住職でした。また来週
よろしくお願いします。はい、また来週。はい。